京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお送りしております。ここからはビブレはんなりスタイル、毎日の暮らしをはんなりと彩る、そんな話題をお届けしております。さあ、先ほどもご案内しましたように、月曜日はこれから京都の住まいについて伺います。第1回目のゲストはこちらの方です。では自己紹介お願いします。
はじめまして、富家ひろひさと言います。
富家さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もうなんか今日からね、いろんな京都の住まいについていろんなお話が伺えるということになりましたので、楽しみにしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
まず今日はですね、まずは富家さんがどういった方なのかというのをリスナーの皆様にお伝えしたいなと思いまして、伺いたいと思うんですけども、まず、富家ひろひささん、どういうお仕事をされてますか？
はい、本業は建築設計事務所をやってまして、建物に関係する仕事をいろいろやっています。で、その中でも、割合が大きいものが京町屋の改修設計という仕事が非常に多いです。
京町屋の改修設計、またこれはなんていうんですかね、一般の住宅を作るのとは全然違う感じになるんですか？
そうですね、法律で言うと、新築住宅っていうものは今のこう法律に合わせてこう作っていくようなところがあるんですけども、京町屋と言われているものは今の建築の法律ができる前からある建物で、ちょっとその辺のものの見方が変わってくるかなというふうに思ってますね。
へー、そうなんですね。もともとは富家さんはどちらのにお住まいの方だったんですか？
私育ったのは左京区の岩倉の方なんですけれども、
はい、
実家の方がですね、西陣の織元をやってまして、週末は上京区の千本一条の方にこう遊びに行くというような、こう二重の生活のようなものをしていました。
じゃあ、あの上京区の方の町の佇まいだったりとかっていうのも馴染みがあったってことですか？
そうですね、子供の頃の町並みっていうのはよく記憶に残ってます。
そうなんですね。変わりました？
そうですね、子供の頃はね、よく、おばあちゃんの家に行くわけなんですけども、はい、お小遣いをもらって駄菓子を買いに行くっていうのがあるんですけども、はい、一条通りずっとね、京町屋の町並みで、軒先の下をね、こうずっと伝っていって、千本通りのアーケードのところまでこう行くんですけども、はい、雨が降っててもね、もうずっと屋根の下を通って行けるっていうような、そんな町並みやったのがすごく記憶に残ってるんです。
そういえば、昔のお家ってみんな軒がありましたよね。
そうですね、日差しがずっと連続しているようなものがあったと思います。
はい、今そういえばそういうところ少ないんですかね。
そうですね、子供の時すごくそれが当たり前の景色やったんですけども、しばらくこう通わなくなって、結婚して上京区の方にこう移り住んできた時に、
はい、
もうガラッとこう街並みが変わってるような形で、もう半分以下ぐらいに減ってるようなものを見て、これは随分変わったなと、子供心の体で覚えてる記憶からすると、もう全然この量が減ってしまって、
はい、
これは大問題じゃないかなってこうずっと感じてたっていうところがあります。
あ、そうなんですね。富家さんはその建築設計事務所をされたのは、いつ頃からなんですか？
開業したのが2000年なんで、はい、今年で19年目になります。
はい、じゃあ、もともとその最初から京町屋に改修みたいなことをされてたんですか？
いや、そうではなくて、最初の頃は、はい、飲食店とか、はい、なんかこう流行りのデザインとか、うんうん、そういうものばかりこう見てるようなところがあって、あまり京町屋とかっていうところに対する意識はなかったんですね。
はい、
なんかこう自分の手の届かない世界のことなんかなとは思ってたんです。こう体験上減っていってるなっていうような思いはあったんですけども、
はい、
自分でなんとかできるものとか、そんな風にあまり感じてなくて、
専門家ではあってもまたちょっと違った
って、はい、建築士だからといってできるもんでもないのかなとか、もっと専門の人がやるもんなのかなと思って、
はい、
人ごとのように思ってた 時期がありました。
へー。
でまだその頃はまだ上京にも住んでいなかったんですね、
はい、
で結婚して子供が生まれて上京区に移ってきた時にその街並みの減少をすごくこう感じて、
はい、
これはやっぱり自分でも何とかしないといけないんじゃないかなと思って、それからその店舗とかの設計よりはこう町屋の改修にこう力をかけていこうということで、はい、仕事の内容をこうシフトしていく努力をしてきました。
うーん、そうなんですね。で今はもうあの京町屋のそういう改修だとかリノベーションだとかっていう方が主に、
そうですね、今は仕事の 6,7 割が町屋の改修の仕事になってはきましたけど、あ、まあ、設計事務所なんでいろんな仕事依頼があればもちろんやりますけれども、
はい、
でもなんとかこう町屋を残していける仕事を軸足にしてやっていこうと思ってます。でも、まあ、大体10年ぐらい前にこれは何とかしないとと思って始めましたけど、
はい、
全く知識がないので、
うんうん、
最初はちょっと周りのこう先行してやられてる方、設計の方とか工務店の方とか、
はい、
随分後ついて歩かさせてもらって勉強しながら、まあ、見よう見まねでやってみるというようなところで、もう最初は何でしょう、工事中の現場の玄関の土間の叩きのお手伝いとかからやって、少しずつ一個一個こう覚えさせてもらってきたっていうところがあって、4年ぐらいはずっと人の後ろついて歩いてるような感じで、あの仕事はまた別のことしながらっていう感じやったんですけども、
はいはい、
5年ぐらいやってくるとそろそろ自分のところにも話が来たら仕事として受けてみたいなっていうところから始まったっていうような形で、
はい、
で今はまあそれ5年ほど経ってあの結構話もいただけるようになってきたかなというふうに思ってます。
へー、そうなんですね。いや、なんかこうあのもうプロの方なので京町屋もちょっとこう勉強されたらすぐに携われるのかなと思ってたんですけど、そうではなくてやっぱりいろいろ勉強されてということなんですね。
そうですね、今も、まあ、勉強中です。あの、
そうなんですか。
あまりにも奥が深くすぎてなかなかあの十分分かってるなんていうことを言う自信はないです。
あ、いや、あ、そうなんですか。いや、なんかこう京町屋にじゃあ携わっていらっしゃって、こういろいろとまた新しい知識だったり学ばれたりとかっていうことがたくさんあるっていうことなんですか。
そうですね、もともとある建物のことなので、
はい、
その当時の人たちがどういう思いで建物を建てたのかっていうことを理解していかないと、その建物を改修するポイントっていうところが見つからないかなと思うので、あの建物の形の中に見えてくる昔の暮らしまで合わせて想像力を持って勉強してやっていかないと間違った回収をしそうな気がするので、そのあたりはもう日々勉強かなと思ってたくさんの事例に触れるようにしてます。
あ、そうなんですね。いや、今おっしゃっていただいて初めて、あ、そうか、暮らし方も違うし昔の人の考えって今とはまたちょっと違っていたのかもしれないしと思うと、あの部屋の作りだったりとか、この持つ意味だったりとかっていうのは私たちにはちょっと計り知れないものがあったりするのかなっていうのを今気がつきました。はい、なんかあの、はい、そうなんだと、あの 私の昔住んでた家とか襖が多くて襖で仕切られている形が多かったんですけど、なんかこう寒いなと思ってたんですけどきっと意味があったんだろうなって思ったりもするんでね。
そうですね、建物の形っていうので京町屋なんてすごく分かりやすい特徴があるのが、こう表から見たら出格子があって、
はい、
こう覗けるようになってたとか、うん、玄関の土間があった奥にはこう火袋っていう吹き抜け空間のあるこう通り庭があって、その中には昔は奥戸さんがあったりだとか、
はいはい、
で部屋が、こう続きまで並んでいたりとかっていうような形がなぜそうなのかなと、
うん、
で屋根の形でもあれ切妻屋根っていう屋根の形をして、 その妻入り平入りっていう中 の平入りで、建物に入るようになって、建物がずっと同じ屋根の向きで連続しているっていう、街並みとしてなぜこういう形になったんだろうと、 よその町とか行ったらまた違う形してるわけですよね。なんでこういう形になるのかなとか、
はい、
そういうところをこう古い本読んだりとかをしてこう勉強しながら、あのこうでないといけないのかな、ここは変えていいところなのかなっていうのをこう日々考えているところです。
なんかあの知らない単語がいっぱい出てきたので、これからどんどん教えていただきたいと思います。ありがとうございます。今ね、あのメッセージが届いたのでご紹介していいですか。
はい、
あの金曜日にご出演いただいている鳴橋明美さんからあの、はい、メッセージが届きました。富家さん聞いていますよ。語り口が温かくて聞きやすいですよ。昔あった暮らしのことまで考えて改修を考えていられるなんてすごいですよね。待合が誰よりも多い富家さんのプロの設計士としてのお話楽しみにしていますというメッセージが今届きました。
ありがとうございます。あ、ちょっと気持ちがリラックスしました。
いや、いいですね、こんな風にね温かいメッセージいただけると嬉しいですね。本当、鳴橋さんにもいつもいつもね、京都の暮らしについてあの興味深いお話をたくさん教えていただいているんですが、今度は住まいのことについて富家さんにも伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、そして、富家さんのお仕事としては今あのご紹介したようなことなんですけども、あの NPO 活動もされているんですよね。
はい、
はい、
京町や何でも応援団という団体を今そこの団長をしています。
うん、
これ NPO 法人としてもう完全ボランティアで活動しているんですけども、こう仕事っていうのはやっぱビジネスなんでお金が絡んだりもしますんで、それだけのこの回収の仕事だけではこう救えないものっていうのがあるかなと思うので、仕事とは別にやっぱり NPO 活動の中でこう京町屋が残っていけるように何か手立てが打てないかなということで活動を続けています。
そうなんですね。あのなんか京町屋何でも応援団の団長さんっていうのがなんかすごくぴったり、団長さんっていうイメージが、
体の体格がそんな感じですかね。
頼もしい感じがします、ね。はい、まあ、こちらのこともまた詳しくは伺っていきたいと思うんですけれども、あのどんなことを、まあ、ざっくりされているのか教えていただいていいですか。
そうですね、町屋のことを知ってもらうとか木の文化を知ってもらうということで、毎年新生園の子どもの日のお祭りに合わせて、
はい、
広報部を出展するのをずっとやったりはしてますけども、うん、今すごく力を入れているのは、はい、町屋のお掃除っていう活動です。
お掃除、はい、
はい、我々はフレタス運動って言ってるんですけど、
うんうん、
触れ合い助け合いの言葉を合わせた造語なんですけども、
はい、
我々がこう町屋をもうこう触れ合うわけですね、
はい、
でなおかつお掃除することで助け合うっていう、そういうイメージがあって、うん、触れ足すという、
触れ足す、はい、いいですね、はい、
ここ最近は蔵のお掃除なんかをさせていただいてます。
蔵なかなか入る機会はないですね。
そうですね、
はい、
蔵っていうのはなんか人の思いがたくさん詰まってるので、なかなか外部の人間が簡単に触れないような気がしますね。
はい、そういったところにもお掃除に入られて、
掃除に入ることによって、あの家の方の、まあ、精神的な負担とか肉体的な負担とか、そういうとこ少しでも軽減して、あのもう壊してしまおうとかではなくて、
うんうん、
あのちょっとでもいいと思ってもらって残そうかな、もう一踏ん張りしようかなと思ってもらえるような活動にしていこうと思ってやってます。
うん、そうなんですね。まあ、実際にそうやって入らせてもらった方、あのお手伝いする方もまたあの新たな意識が何か芽生えそうですよね。
そうですね、うん、あのお手伝いにあの同社大学のアロッコさんというボランティアサークルの方もお手伝いに来てくれるんですけど、
はい、
若い方と我々の活動とこの年齢の差がありますので、こういう活動が若い世代でも伝わっていくように、そういう思いの継承も考えて、活動をやっていこうと思ってます。
なるほど、ね、いやもうあの伺いたいことがいっぱいなんかこう湧き上がってきましたけど、今日は申し訳ない、そろそろお時間になりましたので、また次回たっぷりとお話伺ってよろしいでしょうか。
はい、はい、次回またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、次回はですね、8月の第3週目にお越しいただくことになりましたので、富家さんは8月19日にまたお越しいただきます。その時またたっぷりお話、教えてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願 願いします、
は
い、
今日ゲストにお越しいただきましたのは富家建築設計事務所富家博久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。